どうもおはようございます。マイクです。時刻は朝7時を少し回ったところ、7月21日火曜日の朝です。今日も全キャストゆるっと楽しくお届けしていきます。この時間はエンジニアの皆さんと一緒に全に上がっているトレンド記事をチェックしていきますよ。通勤通学リモート前のウォーミングアップに耳だけちょっと貸してください。今日はお便りコーナーお休みで、その分がっつり記事を紹介していこうかなと思います。さて、今日紹介する記事は全部で5本です。リアクトネイティブとエクスポの最新事情から、超小型のローカル LLM、 自宅サーバーの作り方、自動で回る SEO 改善パイプライン、そして実務で役立つレシート OCR の API 設計まで、かなりバラエティ豊かに揃ってます。それぞれ現場ですぐ使えそうなネタばかりなので、気になるとこれだけでもメモしながら聞いてみてください。では1つ目はリアクトエンジニア向けに、2026年時点のリアクトネイティブプラスエクスポによるモバイル開発がどれくらいウェブ開発に近い感覚でできるようになっているかを整理してくれている記事です。昔のリアクトネイティブってなんか遅い、開発がつらいっていうイメージを持っている方多いと思うんですが、今は状況がかなり変わってきています。ニューアーキテクチャーと呼ばれる仕組み、具体的には JSI、ファブリック、ターボモジュールズ、それからコードジェンですね。このあたりと JavaScript エンジンのハーミーズが組み合わさったことで、描画性能とかアプリの起動速度がぐっと良くなりました。で、多くの場合、特別に最適化を意識しなくても、結構快適に動くようになってきているという話です。技術選定もだいぶ定番が固まってきていて、エクスポを土台にして、その上にウェブでもおなじみのライブラリたちを載せるスタイルが紹介されています。例えばデータフェッチにはタンスタッククエリ、状態管理にズスタント、フォームはリアクトフック、フォームとゾットの組み合わせ、スタイル周りはネイティブウィンドウやグルースタック UI、 ストレージに MMKV、 バックエンドにスーパーベース、 API 側には炎といった具合で、普段 Next.js で書いてるあの感覚のままモバイルに来れるよという構成ですね。開発体験のところでは Expo Go とか Development Build を使うことで、環境構築や実機確認がめちゃくちゃ楽になったという点が語られています。さらに Expo の EAS、 つまり EAS Build、 EAS Submit、 EAS Update を使うことで、ビルドからストア提出、そして OTA アップデートまで、一昔前はストア周りの地獄と呼ばれていたところがかなりマイルドになってきたと。ここはモバイル初心者にとって大きいですよね。ディレクトリ構成の話も具体的で、エクスポルーターのアップディレクトリと CC、SRC、STRC、Push Features を分けるスタイルを推奨しています。画面ルーティングはアップ側に任せて、それぞれの機能ごとに SRC フィーチャーズ以下へコードをまとめて保守性と拡張性を上げていこうという考え方です。筆者としてはこうした進化のおかげで、リアクトエンジニアがモバイルアプリに挑戦するハードルはもう大きく下がっているので、この夏あたりにウェブの知識をそのまま持ったままモバイルの世界へ一歩踏み出してみないと、と背中を押してくれる、そんな締めくくりになっています。ウェブフロントの方はかなり元が取れる記事だと思います。続いて2つ目は Tips 系で、Bonsai という超小型 LLM トム、ローカルで動かすためのポイントコンパクトとスターミネネイ。 Bonsai は重みを最初から1ビットプラス1かマイナス1で学習しているのが特徴のモデルです。そのおかげで、例えば8ビリオン、いわゆる80億パラメータのモデルでも、モデルサイズがだいたいギガバイトちょっと、メモリ消費も約15ギガバイトくらいで済みます。これくらいだと普通の CPU だけのパソコンでも 毎秒10トークン以上の速度で推論で切るというのがポイントです。使う時の注意として、一般的な LLMACPP やオラマではなくて、プリズム ML 公式の盆栽デモのリポジトリか、プリズム ML 版の LLMACPP フォークを使う必要があります。セットアップ読 SH を叩けば、依存関係のインストールから伏せ、モデルの取得まで自動でやってくれるという流れが紹介されています。立ち上げは startelamaserver.sh で、ローカルサーバーを起動すると、このサーバーが OpenAI 互換 API を提供してくれます。なので、既存の OpenAI 向けのコードもベース URL をローカルのサーバーに差し替えるだけで、要約とか分類といった頻度が高くて、できれば安く回したい処理をローカルにオフロードできるわけですね。モデルの使いどころも整理されていて、ハシビリオンの盆栽だと、ローカルチャットやテキスト要約、メールの下書き、オフラインラグなどは十分実用範囲。もう少し大きい27ビリオンのモデルになると、画像入力に対応していたり、関数呼び出しや長文コンテキストも扱えるので、ローカル完結の小さなエージェント基盤として狙えるレベルになってきます。一方で、クロードコードとか ADA みたいなコーディングエージェントの頭脳としてがっつり使うには、現状だと速度も性能ももう一歩という印象で、エージェント経由の高度な対話よりも、バックエンドで API を直接叩いて処理させるユースケースに向いているとコメントされています。それから 1.58bit のターナリー盆栽というバリアントも紹介されています。 1bit より少しだけ大きいんですが、その分品質が上がっていて、メモリ 8GB の PC とかスマホクラスのデバイスでも動作報告があるそうです。エッジで動かす現実的な選択肢として、かなり面白い存在になりつつあるよという内容でした。さあ、3つ目は、安く自宅サーバーを作りたいという人向けに、中古パーツや型落ちパーツを組み合わせて予算10万円以内に収める構成例を紹介している記事です。構成の例として出てくるのが、 CPU に Ryzen 5の 5600GT、 それをデスクミート X300 というコンパクトなベアボーンに乗せて、メモリ 32GB、 SSD1TB、 OS は Ubuntu という組み合わせです。筆者は秋葉原のショップを回って、この構成をだいたい9万5000円くらいで揃えたそうで、そのパーツ選びの手順も書かれています。Ubuntu のインストールで気をつけたいポイントとして、まずルートパーティションの容量はケチらず最大まで広げておくこと。それからインストール時に OpenSSH サーバーにチェックを入れておくこと。この2つが挙げられています。こうしておくと、後から開発用サーバーとして外から SSH でつなぎやすくなるんですよね。接続方法も多パターン説明されていて、同じ家の中、つまりローカルネットワークからは普通に SSH で接続、外出先からはテイルスケールを使ってプライベートネットワークを作る手順が紹介されています。やり方としては、テイルスケールを自宅サーバーと手元の PC の両方にインストールして、サーバー側で sudo tailscaleup-ssh と実行すると、そのサーバーに対して安全な SSH 接続が可能になります。あとは SSH ユーザー名 at device 名みたいな形でつなげるようになるので、外からでも安心して自宅サーバーを操作できるというわけです。コスト面の話も面白くて、個人で GCP みたいなクラウドを使うと、毎月数千円から1万円ぐらいかかるケースも多いのに対して、自宅サーバーなら一度組んでしまえば、あとは電気代ぐらいで、開発用の検証環境や画像置き場なんかを低コストで運用できるのがメリットだとまとめています。クラウドもいいけど、趣味も兼ねて自宅サーバー1台持っておくと結構遊べるよという雰囲気の記事でした。 4つ目いきましょう。4つ目は GSC、 Google Search Console の API を使って過去92期分のデータから平均掲載順位が悪いページを自動検出して改善対象を機械的に洗い出すフローを作るという記事です。まずは GSC API の認証設定ですね。 OAuth 2.0 の設定とトークン管理をして Search Analytics .Query というメソッドでページ単位のデータを取得する実装が紹介されています。これでどの URL の平均掲載順位が悪いのかを一覧で取れるようになります。次にその低順位の記事たちをどう改善するか。記事ではデータベースやスクレーピングを使ってページ本文を取得してそれを Gemini API に渡して SEO ライターとして書き直してもらうというフローを説明しています。プロンプト設計がかなり細かくて目的は掲載順位の向上であること、狙いたいキーワード、見出し構成の改善、文字数、マークダウン形式での出力などをしっかり指定します。同時に誤情報や架空のデータは書かないこという禁止事項も入れることとで変なコンテンツにならないようにガードしていくトライネム。リライトした結果は DB に保存しておいて Next.js の ISR 増文性的再生成の機能を使って対象のパスを Revalidate Path で再生成します。さらに IndexNow という仕組みを使って更新した URL を検索エンジンにポストで通知する実装例も載っています。これによってインデックスの反映を早めて改善効果が出るまでの時間を短くするという狙いですね。最後に Discord の Webhook を使って習字レポートを自動投稿する仕組みも紹介されています。順位の変化やどの記事をリライトしたかなどをまとめてあとは人間はそれを眺めるだけという設計です。こうしたパーツを全部組み合わせることで低順位検出、リライト、公開、検索エンジン通知、効果確認までを一手なしでぐるぐる回る SEO 改善パイプラインとして回し続ける考え方とそのメリットが解説されていました。コンテンツ運用している人にはかなり刺さる内容かなと思います。そして最後5つ目、ケース5つ目も Tips 系でレシートのアップロード完了をサーバーに知らせる API エンドポイントの設計を解説した記事です。レシート管理アプリとか経費精算みたいなサービスを作るときにかなり実務寄りで参考になる内容です。流れとしてはクライアントがレシートのアップロードが終わったよとサーバーに知らせると、それとにトランディもその API がデータベースのステータスをアップローディングからプロセッシングに更新しつつバックグラウンドの OCR ワーカーに処理を依頼します。まず Prisma で Receipt ID からレシート情報を取り出します。その上で Firebase Admin を使って JWT トークンを検証しデータベース上に記録されているユーザー ID とトークンの中に入っているUID が一致するかをチェックします。これでちゃんとそのレシートの持ち主本人からのリクエストかを確認しているわけですね。次にステータスごとの振る舞いを分けることでべき統制を確保しています。具体的にはステータスがアップローディングの時だけ処理を続行してプロセッシングとかコンプリテッドの時はそのまま200番台で成功レスポンスを返す、フェイルドの時は409エラーを返して再処理は受け付けないというルールです。これによってクライアント側がネットワークの調子で同じリクエストをリトライしてきてもサーバー側で二重処理が走らないようにしています。さらに署名付き URL の有効期限切れをチェックしたり GCS、 Google クラウドストレージ上にファイルがちゃんと存在するか確認したり、問題なければ OCR ワーカーへフェッチで通知して、最後にステータスをプロセッシングへ更新するという流れになっています。エラー処理の設計も凝っていて、アップエラーのような独自のエラークラスをまとめてキャッチして、インスタンスオフとプロトタイプチェーンを使いながら HTTP ステータスとメッセージを一元的に返す仕組みをとっています。これによって API の方の側は常に整理されたエラーレスポンスを返せるようになるので、クライアント実装もシンプルになるというわけですね。実際にプロダクションで API を作るときに、そのまま設計のひなかちとして流用できそうな記事でした。ということで、今日の全キャストは全部で5本の記事をご紹介しました。ざっとおさらいすると、まず1つ目は React Native Plus Expo のニューアーキテクチャーと Hermes のおかげで、React エンジニアが Web の感覚のままモバイルに挑戦しやすくなったという話。2つ目は1ビット重みで動く超小型 LLM、盆栽をローカルで動かして要約や分類を安くオフロードする Tips。 3つ目は中古パーツを組み合わせて10万円以内で自宅サーバーを作り、テイルスケールでどこからでも安全に SSH 接続する方法。4つ目は GSC API と Gemini、Next.js、IndexNow、Discord を組み合わせて自動で回る SEO 改善パイプラインを作るアイデア。そして5つ目がレシート OCR 向けの API で、ステータス管理と本人確認、エラー設計まできちんとやる実務的な設計の話でした。気になった記事があれば、詳しい内容はショーノートにまとめてありますので、後でゆっくりチェックしてみてください。この番組全キャストでは、皆さんからの感想や、こんなテーマ取り上げてほしいといったリクエストも募集しています。開発の現場での小ネタや失敗談なんかも大歓迎です。それでは今日も一日楽しくコードを書いていきましょう。お相手はマイクでした。また次回の全キャストでお会いしましょう。ではでは。